お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院放射線科の安座紀明先生をお迎えして、 IVR についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、早速なんですが、 IVR とは何ですか？
はい、ですね、IVR っていうのは、インターベンショナルラジオロジーという言葉の略語なんですけれども、どのような治療かといいますと、X 線透視といって、レントゲンのような画像とか、それから超音波検査の画像、あるいは CT 検査の画像を、その場でリアルタイムに見ながら、患者様の体に線刺針という針を挿入したり、あるいはカテーテルという医療用の細長い管があるんですけど、そちらを血管の中に挿入したりして病気の治療や診断を行う方法のことです。で、IVR 専門の医師で構成された、日本 IVR 学会という組織があるんですけれども、 IVR の和名、日本語名ですね、として画像化治療という用語を提唱しています。ただ現状ではまだまだ、IVR という名称の方が、医療業界では一般的に使われています。
はい、ありがとうございます。それではこの IVR、 こちらによる治療はどのような病気が対象になるんでしょうか？
はい、IVR によって治療できる病気は多岐にわたっていますので、一口に言うのがちょっと難しいんですね。今回は、代表的なものについて、紹介させていただきます。先ほどお話ししたカテーテルという医療用の細長い管を血管に挿入して行う治療は、 IVR の中でも血管内治療あるいはカテーテル治療と呼ばれています。その中でも血管塞栓術という治療が代表的な治療になります。例えば動脈が膨らんでですね、破裂しやすい状態になる動脈瘤という病気があるんですけど、そういったものや血管の奇形に対して行います。血管内に挿入したカテーテルを治療したい部位まで進めて、塞栓物質という、血流を遮断する薬剤を注入したり、あるいはコイルと呼ばれる小さな金属を挿入して血管を塞いでしまいます。そうすると病気の部分に血液が流れることがなくなりますので、動脈瘤が破裂したり血管の奇形によって障害が起こるということが予防されます。つまり外科手術のように病気を切り取ってなくしているわけではなくても十分に治療効果が得られるというわけです。またこの血管塞栓術は緊急治療として行うこともあります。交通事故とかですね、何らかの原因で血管が破れて出血が持続している場合に行えます。カテーテルを出血している血管まで進めて、それから先ほどお話しした塞栓物質で血液の流れを遮断してやると出血を止めることができます。そのような場合に IVR を速やかに行うことで患者様の救命に貢献することができます。
はい、
それからですね、カテーテル治療はがんなどの腫瘍の治療にも貢献しています。腫瘍を栄養する血管にカテーテルを挿入してピンポイントに抗がん剤を注入したり、血管塞栓を行って腫瘍の栄養源となっている血液をシャットアウトすることで治療を行います。すべてのがんに対して有効な治療というわけではないのですが、技術の進歩などによって以前に比べると IVR による治療の機会は増えつつあると感じています。 その他ですね、腫瘍が巨大であったり、腫瘍の中の血液が豊富でそのまま外科手術で切除すると出血多量で危ないという場合、手術の前に血管塞栓術で血液を遮断することによって大量出血を予防して安全に手術を行うことができます。また今お話しした血管を塞いで行う治療以外にも、うん、血管拡張術という治療もあります、
はい、
これは何らかの原因で血管が狭くなって血液の通りが悪くなり障害をきたしている場合に行います。カテーテルの先端に風船がついたバルーンカテーテルという機材があるのですが、そのカテーテルを狭くなっている血管に挿入して風船を膨らませて中から押し広げるようにして血管を拡張させる治療です。場合によってはまた狭くなることがないように拡張した血管にステントと呼ばれる金属の筒を置いてくることもあって、ステント留置術と呼ばれています。
はい、先生、その治療にも関わってくるということなんですけれども、いろんな治療にですね、
はい、
で実際に止血であったり逆に血液の通りを良くするためのものをやったりということになってくると思うんですけれども、先生、最初にこのコイルっておっしゃってたんですが、そのコイルっていう金属は実際体の中に入れても大丈夫なものになってくるんですか？そうだから入れるんだと思うんですけど。
はい、基本的にはですね、このコイルを用いた治療っていうのは広く行われているんですが、
はい、
糸みたいなですね小さな金属をカテーテルを通して血管の中に押し込むんですね、そうするとその部分で血液の流れがよどんで止血されるっていうものになります。このコイルの材質としてはプラチナ製ですので、例えばこのコイル塞栓術を受けた患者さんがその後 MRI 室に入れなくなって検査が受けられないということはありません。それからですね、他には、空港で金属探知機に引っかかるとか、はい、そういったこともないというものになってます。
はい、ありがとうございます、
はいはい、
じゃあそれでは、血管以外に対しても IVR を行うということはあるのでしょうか？
はい、カテーテル治療の IVR についても、まあ、今回紹介させていただきたいと思います。まず治療ではないんですが、琉大病院で積極的に行っている精密検査の一つで、CT ガイド化生検というものがあります。生検というのは患者様の体内に生検針と呼ばれる針を刺して針の先端で組織をかじって取ってくるという検査です。これは腫瘍に対して行われることの多い検査で、病気の確定診断がついていないとき、採取した組織を顕微鏡検査に回すことで最終診断をつけることができますので、治療方針の決定にとても重要な検査となっています。ただし体の奥深くの腫瘍に対して適当に深く針を刺そうとすると当然危険です。
そうですね、
はい、うん、CT ガイド化生検では CT 検査の台の上に患者様に寝ていただいて CT 画像を撮影して、それをほぼリアルタイムで観察することで安全に針を刺していくことのできる経路を見つけて合併症をきたすことなく組織を採取することができます。
はい、でこの IVR はどの科で行っているんでしょうか？
はい、IVR はですね、私が所属している放射線科という科が主体となって行っている病院が多いです。放射線科以外にも IVR を行う科はあります。例えば心臓カテーテル検査という言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃると思います。こちらは主に循環器内科といって心臓の領域を専門とする内科の医師が担当しています。その他にも脳神経外科の医師が脳血管の動脈瘤に対して塞栓術を行ったり、頸部、首ですね、頸部の動脈に対してステント留置術を行ったりします。ただその中でも放射線科は幅広い領域の IVR を担当することが多いです。
はい、この IVR なんですけれども、ま、メリットは今まで聞いた中からも分かるとは思うんですが、具体的に言うとどういった形になるでしょうか？
はい、IVR による治療はですね、 まあ、外科手術に比べて低侵襲といって体への負担が少ないことが特徴です。手術のように胸やお腹を大きく切ることがなく、お体につける傷としては、針を刺すときなどの小さな傷にとどまるため、負担が非常に少ないです。そのため入退院も外科手術に比べると短く済む可能性が高いです。
これはすごく大きなメリットになってきますね。
そうですね、
はい、ではこの IVR のデメリットというものもあるんでしょうか。
はい、まずですね、全身麻酔ではなくて局所麻酔での治療になります。そのためですね、患者様によってはそういう説明をするとですね、全身麻酔で寝てる間にやってほしいなとか、あるいは意識がある状態で治療を受けるのは怖いなとか心配だとか、そういったあのお声を聞くこともあります。ただし、全身麻酔っていうのはですね、眠ってる間に治療が終わって楽っていうイメージがあるかもしれないんですけど、お体への負担がそれなりにやっぱりかかってくるものなんですね。
そうですよね、
はい、
う
ん、ですから局所麻酔で行うことができる IVR はその意味でも体への負担が少ないということになります。なのでむしろメリットと言えるかもしれません。
そうですね、
はいはい、ただ患者様の中には不安がお強い方もいらっしゃると思いますので、治療の内容によっては点滴から鎮静剤を使用してですね、少しぼーっとした状態といいますか、楽な状態になっていただいて治療をするということが可能です。
まあ、本当に説明してもそういうやっぱり不安が拭えない方にはそういう対処をするということなんですね。
はい、そういった対応も場合によっては可能だということですね。はい、でその他デメリットといえば体内にですね、挿入したカテーテルとか腺指針、そういったものを操作するときに患者様のお体に放射線を当てて確認しながら行うので、被曝してしまうというデメリットがあります。治療中はですね、合併症が起きるほどの量の被曝をきたさないように、放射線量をモニターしながら常に治療を行っています。
はい、
それから、血管内治療の際にはですね、カテーテルから血管内に造影剤というお薬を時々注入します。これは放射線を当ててそこを見ると造影剤が流れた部分が黒く染まって見えるので、うん、治療を行う血管の形あるいは枝分かれの角度とかですね、詳しい情報が目で見て確認できるようになります。うん、ただし造影剤は腎臓からおしっこになって体の外に排泄されるので、もともと腎臓の機能が悪い方、こういった方は負担がかかってですね、さらに腎機能が落ちてしまうという危険性があります。このようにですね、お体に放射線を当てるとか、それから造影剤を血管に注入するといったことはやっぱり患者様にとって負担になってきますので、むやみやたらに行わないといいますか、必要最小限になるように、努めております。
まあ、この検査をやる前に実際にその方の体の状態というのは把握してとていうところですよね。
はい、もちろんです。
で、まあ、腎機能がやはり落ちている方にはそれは無理してやらないというところで、
はい、あるいはそうですね、うん、まあ、場合によっては他の治療を提案したり、うん、IVR の治療を行うにあたってもですね、とりわけ最小限にこの造影剤の使用量がなるように最新の配慮をして行うとか、そういった対応をしています。
はい、で IVR による、まあ、この治療を受けたいときはどうすればいいですか。
はい、お話ししているようにですね、まあ、私としては IVR は非常にいい治療の一つだというふうに考えているんですけれども、病気の種類とかそれから治療の場所によっては残念ながら IVR 治療の適用とならない場合もあります。でかかりつけの先生がいらっしゃる場合はまずそちらに相談していただいても良いですし、琉球大学病院の放射線科に電話などでお問い合わせいただければ対応させていただきます。
あ、先生、じゃあ直接お電話差し上げてもよろしいんですか。
はい、そういったものも大丈夫です。
はい、わ、はい、かりました。それでは琉球大学病院で IVR を受ける際の流れを教えてください。
はい、まあ、予定治療の流れというものをちょっと説明させていただきます。
はい、
まずですね、まあ、他の病院からの紹介など を受けて琉球大学病院の放射線科を紹介されて、外来を受診される患者様が多いんですけれども、まず外来でですね、その病気やその病態ですね、説明を詳しくさせていただきます。でそれから IVR の治療についてですね、治療の細かい内容とか、それから手順ですねについてお話しさせていただきます、うん、でこういった説明をですね、お聞きになって、もし治療に同意いただけるという場合は、相談してですね、いつ治療するのかという、うん、日程を決定いたします。でそれから入院までの間にですね、一般的な検査として、まあ、血液検査とか、胸部 X 線レントゲンですね、それから現時点ではですね、新型コロナの PCR 検査も入院される方全員必要というふうになってますので、そういった検査の手配を行っています。はい、でもしですね、こういった形で治療の予定を組んだ後、例えば外来からお家に帰った後ですね、もう一度考えて気になる点が出てきたとか、そういったものはぜひお問い合わせいただければですね、対応いたしますし、治療を受ける受けないという希望が変わったとか、あるいは仕事とかの都合でですね、別の日程で治療を受けたいとか、そういったですね、相談にも柔軟に対応させていただきます。
はい、先生、ここまでの流れでとても IVR って体にも優しいし、
はい、
入退院の期間も短くて済むし、はい、っていうところを考えたらとてもいい治療だと思うんですが、やはりそうやって予定を組んだ後もやっぱりやめたいっていう方もいらっしゃるんでしょうか。
ですね、一応患者様には、例えばその気が変わったら遠慮なく言ってくださいねっていうお話はするんですが、実を言いますと、そういったお話、外来でですね、非常に細かくですね、本人さんの希望も聞いて、IVR の、治療の細かな説明とかですね、そういったものを十分お話 してから、治療に臨むことになりますので、現実的にはあまり今までやっぱりやめたみたいな、そういったお話をいただくことはほとんどないです。
変わるとしたら仕事の都合という形で日程が変わるぐらいになってくるんでしょうかね。
はい、日程の変更は時々ありますので、我々いろんな患者さんの治療に携わっていますので、他の患者さんとの兼ね合いっていうのがどうしてもあるんですが、できるだけですね、ご本人さんの希望に沿うように柔軟に対応している、つもりではあります。
はい、その辺はすごくありがたいところですね。はい、はい、そして IVR による治療は、どれくらいの時間がかかるんでしょうか、実際に。
そうですね、治療の内容を細かく話をさせていただいて、今日もいくつかご説明させていただきましたけど、こういったお話をするとやっぱり皆さん、じゃあその局所麻酔の治療はどれぐらいかかるもんなんですかっていうのがやっぱり気になってくると思います。
はい、
でただですね、どういった治療とか検査を行うかによって、おおよその時間やっぱ変わりますし、やはり血管っていうのはですね、人によって個人差があって、同じ形とか枝分かれをしてるっていうふうには必ずしも限らないんですね。ですからちょっとやってみないとわからないっていうところもどうしてもあってですね、治療前の外来で、はっきり何時間以内に絶対終わりますとかっていうふうにお伝えすることはちょっと申し訳ないんですけど難しいです。
はい、
なので外来の方ではですね、大体何時間ぐらいですかねとかっていうおおよその時間、そういったものをお伝えしています。
はい、そうやって、おおよその時間を伝えていただきながら、でもその治療の内容によっては長い場合もあるわけですよね。
はい、ですね、治療時間がどうしても長くなってくる場合って確かにあって、お話ししているように局所麻酔 の治療になりますので、患者様は意識のある状態ということになります。でその中で治療台の上に寝て、まあ、急に動くとやっぱり危ないので、うん、ちょっとじっとして安静にしていただくわけですけど、だんだん腰が痛くなってくるとかですね、うん、そういったことをおっしゃる方が少なくないです。はい。でそのような場合はですね、例えば痛み止めを使わせていただいたりとかですね、対応をしています、うん、長時間の治療になった場合もですね、うん、まあ、なるべく患者様がきつくならないように、心がけて治療をしています。
はい。さあ、この IVR、まあ、すごく今ね、今の話の中ではすごくいい、治療プラス検査治療になってくるとは思うんですけれども、
はいね、
はい、この VR 今後どういった形で発展していくんでしょうか。
はい。ですね、まあ、例えば放射線科の世界で言いますと CT とか MRI といった、うん、画像の検査があるんですが、そういったですね、機械の進歩っていうのが非常に近年目覚ましくて、で同じようにですね、 IVR の領域においてもそのお話ししたカテーテルなどの機材とか、それから治療に使用する薬剤ですね、そういったものが新しく開発され続けていまして、昔に比べて治療が可能な領域とか病気が年々拡大してきているといった現状があります。ですから以前は治療が難しいと言われた方でも、現在の状況では治療可能になっているといった場合もあり得ると思います。なのでですね、もし気になっている方はですね、まあ、お気軽にご相談いただければなと思います。琉球大学病院放射線科のホームページがあるんですが、ホームページの方でもですね、この IVR というものについて紹介しておりますので、お気軽に覗いてみていただければなと思います。
はい、先生、ちなみに、
はい、
このIVR での治療が難しいって言われる方っていうのはどういった方なんですか？
はい、ちょっと私のお話だけではどうしても伝えきれなかった部分もあるんですが、うん、IVR は必ずしも万能のやっぱり治療ではないんで、例えばその病気の種類とかですね、そういったものによってはどうしても IVR の治療の適用ではないといった、はい、はい、場合がどうしてもあるんですね。でやっぱり一般の方がそういうのをご自分で判断するというのはなかなか難しいところだと思いますので、うん、はい、気になるところがあればですね、
まずは相談ですね。
そうですね、それがよろしいかなと思います。
でそういった方々がこれから先進歩していった中でそれを使うことができるようになってくるという明るい未来ですね。
はい、そうですね。はい、私の経験ですとですね、はい、これは昨年治療させていただいた患者様になるんですが、若い頃ご本人はもう50代ぐらいの方だったんですが、下のですね、ベロですね、
はい、
に血管の奇形があって、
はい、
20代の頃に病院でそういうふうに診断されたけど、うん、今は治せる方法がないのでもう様子を見てくださいというふうに言われたらしいんですね。ただベロにある血管の奇形なので時々強く噛んだ時にこう出血したりしてですね、まあ、本人さんはこう、まあ、不具合というか、
うん、
そういった思いをしていて、で、最近その昨年ですね、私の外来に来た時は、はい、もうこの IVR というものについて少しご自分でお調べになっていて、
はい、
やっとこういう治療が出てきて私のこの病気も治せると思うから、うん、もうこの日を待ってましたっていう感じで来ましたっていうこの方自身がおっしゃってたんですね。
30年ぐらいかけてるわけですね。
そうなんですよ、うん、はい、そういったケースもやっぱりあるんじゃないかなと、うん、はい、思います。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院の放射線科の先生のお名前がありました、はい、あざま、はい、君井先生にお迎えして、はい、IVR についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ー。